お久しぶりの方なんですけど、
はい。
なんとUSA のマサさんです。
おー、久しぶりですね。
はい。
はい。
じゃあ、ご紹介させていただきます。
行きましょう、マサさん。お久しぶりでございます。
はい。大変ご無沙汰しております。MASA、はい、マサですと書いてます。タイトルです。
はい、ありがとうございます。
バンバさん、てっぺいさん、よっちゃんさん、大変ご無沙汰しております。
はい。
バンバさん、検査入院とのことですが、万事順調に進んでいること、無事退院されることをお祈り申し上げます。
ありがとうございます、バンバさん。お気に。
てっぺいさん、ゆいちゃんとの動画を拝見させていただきました。ご成長、著しく大変嬉しく思いました。
ああ、嬉しい頼りですね。
マサさんはユイ知ってるんかな？
ねえ、ちょっとその辺、ね、いつ頃からお便りなかったってことあんま分からへんわね。
そうです。あ、実際に会ったこともあったかなとか、うん、ちょっとごめんなさい、覚えてないんですけど。
うんうんうん、
はい、さて、改めまして、長年ご無沙汰しており大変申し訳ございません。
何のなんだ、それはこっちの方です。
はい。この数年、会社勤めをしており、長期、出張やら休日出勤やらで超多忙を極め、
うわーえらいこっちゃ、
JOBBB の配信をフォローアップできる状況ではなく、
はい、
深く潜伏状態が続いておりました。
なるほどなるほど、はい、
昨年末、
うん、
上司に G を伝えたものの、
はい、
後任者の件、その後の業務引き継ぎを踏まえた上で6ヶ月後のタイミングでの退職時期の同意に至りました。
うん、ああ、松さん人気あんねんね。
そうですね。
うん。
しかし状況が一変し、他の従業員をレイオフ、
あ、
私のみが支店に残る結果となったのですが、
はいはいはいはい。
昨年末に同意した通り、
うん、
残りの数ヶ月を働くよりも、
うん、
このタイミングで新しい世代にバトンタッチすべきと思い、
なるほど、
はい、レイオフした若手を雇い戻していただき、
なるほど、
退任時期を早め5月11日を最後の日としました。
そうですか、おめでとうございます。
うん、あ、ちょっと待ってくださいね、うん、ごめんなさい、翌日吹っ切れた気持ちもあり、
うん、
MTB にて、これマウンテンバイクですね、近所のトレイルに入り、
うん、
難度の高いコースに無謀に挑戦。
はいはい、
こっからですよ、こっからですよ、うん、見事に転倒、
あら、
鎖骨骨折という何とも徒歩な状況で、
あ、これきついですよね、骨折ですからね、
はい、世間から少し離れてステイホーム中です。
なるほど、ちょっと僕と似てますね、はい、
うん、見たいと思う方はいないと思いますが、その際の転倒シーンの動画です。
おお、
これちなみに動画は限定公開設定なんで、リンク知ってる人しか見れないんですけど、
あ、なるほど、
ちょっと、うん、まあ、僕も事前に拝見させていただいて、
うん、
はい、確かにマサさん転倒してまして、
あれあれ、
はい、
それまた、
うん、そうなんですよ。
うん、
まあ、これちょっと動画の音、これ動画の音、まあ、ちょっと、ふみおくんも聞いてわからないかもしれないが、こんな感じの、こういう音なんですよ、うん、動画の音が。はい。まあ、ちょっとこれ、環境音みたいな感じなんですけど。
ちょっと聞こえにくかったですね。はい。
まあ、これ、マサさんがペダル声で走ってある音で。
おぉ。
で、まあ、音楽こう鳴ってるんですけど、
うん、
これのね、7分7秒のとこ行きますよ。
お
う、これ6分58秒、ちょっと聞いておいてくださいね。
はいはい、
そろそろです。
はい、
橋を渡る、あ、ここです。今の瞬間ですね。
おう、
はい、
ちょっとなんか声が出ましたね。
うわーって言わはったと思うんですけど、
うんうんうん、ちょっと聞こえました。
はい、あれどういう状況かというと、林の、木と木の間のトレイルコースをずっと走ってはって、
お
で、さっきの、転倒する手前のところで、石をこう、石の板を並べた、ちょっと高い台みたいなところから、まあ、高さで言うと多分3、40センチぐらいのところまで降りるっていうとこやったんですけど、その時に、 あの、うん、まあ、普通多分こういう、あの、段差のあるところを越えるときって、なんかちょっと前輪を浮かしたりとか、もしくはこう重心をちょっと後ろにしたりして、こう前のみにならないように多分するんですけど、うん、なんかどうもその時、まあ、やっぱり久しぶりにというか、まあ、ちょ無謀にも挑戦って書いて、まあ、マサさんもともとね、トライアスロンされる方なんで、まあ、こういうとこは得意なんですけど、やっぱりいろいろ引き継ぎとか、まあ、ね、あの、心のこうなんか動揺とかあったんでしょうかね。ちょっとこう前かがみにどうもなってしまったらしくて、そのまま前輪ごとこうズデンといった感じで、で左で瞬間ね、左手をつかれてたんですよ、地面に。だからまあ逆に言うと、左手つけたからあれ良かったですよ。あれ左手つけなかったら、もしかしたら顔を打っててもっとひどい脳震盪とかね、なってた可能性もあるかなという、なんかそんな感じしましたね、僕見てたら。
なるほど、そうですか。まあ怖かったですね。
はい、はい、あのご自身の YouTube チャンネルで、あの限定公開だから、まあ言うたら僕と文雄君とあとリスナーさんしかほぼ見れない状態なんですけど。
なるほど。
はい、
まあ、今僕はこの状態から見られませんから、ね。
そう、13回視聴されてるんで、まあこのうちの1回が今リスナーさんとか僕らが見たっていうか、まあ聞いたっていうね、あ、まあ僕だけですけど映像を 見れてるのは、はい、マサさんの、あの YouTube チャンネルで公開してるんですが、ただ限定公開だから皆さんは見れないと思います、はい、ちょっとまあ結構貴重な映像やったなっていう感じはするんですけど。
そうですね、まあそれこそ体張らはったわけやからね。
そうなんです。しかもその自分が鎖骨折った時の瞬間を動画に撮るという、まさに体張ってますよね。
ねえ、まあまあ彼やからできたことですね。
そうですね、うん、はい、さて今後のことですがと、
うんうん、
この逆境をなんとか素晴らしい方向に転換すべく、
うん、
何かワクワクするようなことに挑戦していく予定です。
うわ、
何やろな、マサさんのワクワクするってちょっと分かんないな、まあ、マサさんってちなみにあの、まあ、高橋克彦さん経由でね、僕ら知り合いになって、 で、まあ、マサさんが実は僕らに GoPro を教えてくれたっていう、
そうですね、
まあ、そういうちょっと JOBBB にしてはかなりこう転換期の恩人の方なんですけど、そのマサさん今ずっとアメリカで働いてはって、
はい
はい、今でもアメリカにいらっしゃるみたいです。
あ、そしてまあ現地でマウンテンバイクのまあ事故というのかアクシデントがあったってこと
ですね。まあ、もうこれ 大事故ですよ、これ言うたら。
うん、はい、骨折やからね。
骨折は、まあ、あの閉鎖骨折ってそのちょっと書いてた意味がよく分かんないですけど、まあ、そこまでバキバキではないって意味なんかな、閉鎖って。ちょっとよく分かんないけど、
骨が外へ出てないというようなこともあるかもからね。
あ、なるほどね。
骨折っても骨が、まあ、出るやつがあるけど、それではないという。
ははははは、
うんうん、まあ、これ、うん、僕の勝手な感じだけど、
進展ありましたらまた報告しますと。
お願いします、心配です。
はい、ではバンバ一族の皆様、くれぐれもお体には気をつけて、
あ、
無駄骨を折ることのないようにお願いします。
ユーモアですね。
さすがマサさん。
言葉うまいこと使いましたね。
そうですね、
まあ、サンジさんは、まあ、無駄言うたらないけど、まあ、骨は折らないようにしたいですね。
そうそうそう、まあ、骨折ってもいいから結果がいい風に言ってほしいですよね。
そうですね、
折るんやったらなんかええ方に折りたいなっていう感じがします。
まあ、そうですね、まあ、コロンでも多勢を金ということ
ですね。そういうことですよね。
お大事にしてください。
いや、お前ね、まずは体休めて、で、また感知されたら次の挑戦っていうね、まあ、僕ら言われるの分かってはると思うんですけど。
そうです、そうです。
はい、マサさん、ヒューストンからということで、
はい、
ロケットの街、ヒューストンです。それしか知りませんけど。
なるほど、ありがとうございます
。マサさん、ありがとうございます。
まあ、もっと言います、お大事に。
そうですね。
はい、
まあ、病室の人からお大事にって言われることもまあないことですけどね。
はい、こっちももう死にかけとるのね。
もう考えたら面白い話ですけど。
ほんまや、ほんまや。はい。
オフィス樋口さんです。
ああ、毎度です、樋口さん。
樋口さん、実はね、先週木曜日いただいてたんですけど、もうすでにお便りコーナーの収録終わってましたので。
ごめんなさいね。はい、イレギュラーになってますね。
はい、今週にさせていただきました。
はい。
バンバさんが検査入院することを先週の放送で聞きました。
はい。
JOBBB ラジオの放送時間が短縮されるならば、
はい、
代わりにバンバ鉄平の一般常識クイズというのはいかがでしょうか。
うわー、すごいですね。はい、
YouTube で配信をすることによって、
はい、
鉄平さんの漢字能力が世界中に広まります。
うわ
はい、はい、問題を作成する時の参考書は、
うん、
大学生や社会人が使う一般常識の問題集です。
これもう樋口さんの一番得意なところや。
ぜひ検討してください。
いや
ー、はいはい、これ、まあ、面白いアイデアですよね、これ。
それはもう、あの人はまあそういう職業の方ですからね、はい、先生やから。はい、
これどうしようか、まあ、ちょっと僕も本屋さん行って、 ちょっと見てみます、この参考書とか。
なるほど。
はい。ヒグさん、ありがとうございます、提案。
はい。まあ、そういうご提案がありました。
はい。今回はボラボラネタはありません。
はい。
中には新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は解除されている都道府県がありますが、
うん。
解除される前に中止が確定しているイベントがあります。
はい。
中止が確定しているイベントで行く予定だったものを今回紹介します。
あ、なるほど。樋口さんが行きたかったけど行けなかったやつですね。
そうなんですよ。実際にはもうその開催時期には緊急事態宣言解除されてるんですけど、はい、まあ前もってもうすでに中止されたイベントがあるということです。
ああ、これまだそれをまた開くっていうのは至難の技でしょうね。
そうですね。まあなんで、うん、まあ樋口さんせっかくやから僕らにちょっと教えてあげようっていうことでございます。うんうんうん、
結構で聞きましょう。
はい。6月6日7日。
うん、
三重県、これ、明和町かな、
うん、
の、はい、あの明るい昭和の和って書いて、明治と昭和、
うんうん、
で、そこのですね、西王祭りという、心斎橋の西に王様かな、これ、
西王ですね、西王、
うん、かな、近鉄、これもちょっと分かんないですね、西宮駅かな、これ。
うん、多分そうですよ。
近くの西宮平安の森で開催されますが、うん、中止が確定してしまいました。
あ、そうですか、うん、これ結構なんかその無理から言うたらなんかクラシックな、 なんか平安時代あたりのこう古い祭りみたいですけど、樋口さんそんなのも興味ってあるんですかね。
そうですね、あの第38回西王祭りと今三重県の、はい、観光連盟サイトにアクセスした、うん、書いてました。
あ、そうですか、はい、
はい、書いてますね。コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から中止となりました。
ああ、そうか、まあ、女の人の祭りやから樋口さん行かはるんかも分かりませんね。
以前も多分何回か僕らのラジオでね、うん、紹介してくれたような気するんですけどね。
なるほど。
なんとなくこの文字覚えてる感じはします、西王っていうのは、
ね。なんか奈良にもそんな祭りがありました
ね。あ、そうだ、平城宮かなんか、うん、なんかそんなんですね、
うんうんうん、なんかどっかのサルサの池かなんかのとこってことかな、まあ、ちょっとはっきりしません、ごめんなさい、
はいはい。そしてスルッと関西バス祭り、今年は万博記念公園で6月に開催予定でしたが、すでに中止が確定しました。
あれは大きいですよね、日本中からバス来ましたもんね。
うん、そうそう、まあ、だから6月やからね、まあ、もしかしたらもうこの時には緊急事態宣言がね、なくなってるか、まあ、これ大阪やからね、万博記念公園が、まあ、どうなってるか分かんないですけど。
まあ、まずじゃあ、復活はしないでしょうね。
そうですね。うん、はい。そして、
残念です。
はい、そしてこ、まあ、これがなんか、樋口さんらしいイベントなんですけど、
はい。はい、
ミス・ワールド・ジャパン。
はぁ、なんとな。
去年は3月の京都大会があったので、見に行きました。今年は大阪大会がありますが、日程はまだ分かっていません。
ああ、これはあるんかな、やっぱり中止やろね。
どうですか ね、予定通り開催されていたら、うん、3月の石川大会に行く予定でしたが、延期でいつ開催されるか発表されていません。
ああ、
まあ、だからその次のイベントがもう決まらんから、石川大会も結局はまあもちろんその緊急事態宣言の中やったらやらんかったっていうことですよね、これは。
これということはね、これずっと各県かなんかで選出されはるんでしょうからね、
おそらく
ミスワールドどんな選び方か知りませんけどね。
うん、だからね、結局石川大会がなかったら石川大会で選ばれるべき人がいないってことですから、うん、だからその人をどう選ぶかっていうのも問題出てきますよね、う
ん、はいはい、
はい。まあ、これあのね、スポーツのね、あのリーグ戦とかでも結構こういうの問題になってますけどね、あのアメリカのバスケットボールとかでも途中でシーズン中断しまして、その後のプレーオフどうすんねんみたいなのが今、うんうんうん、結構 NBA では騒がれてますけど、まさにミスワールドジャパンもそれと同じような感じかもしれないです。
あ、今でもそのミスワールドっていうのはあるんですね。
まあ、やっぱこれね、男の人がいる限り多分ずっとあると思いますよ、
でしょうね、
こういうのは、
まあ、うん、大祭りあり、まあ、ミスワールドありね、
うん、そうそうそうそう、そしてですね、ミスアースジャパン滋賀大会、
はい、すごいな、アースですか、
ね、アースですよ、はい、地球ですよ、もうジャパンとかじゃなくても地球です、
はい、
あ、ジャパンも一応入ってますけど、はい、新型コロナウイルスの影響で6月28日に兵庫大会と合同開催となりました。
あ、それはあるんですね。
はい、ミスアースジャパンの滋賀大会、
うん、
6月28日に兵庫大会と合同開催で、場所は、場所ですよ、なんと琵琶湖ホテルです。
ドロンと、
まあ、僕らと縁のあるね、琵琶湖ホテル。
ほんまですね。
勝手に縁あるとか言うてますけど。
いやいや、縁ありましたよ。
ありました、ありました。琵琶湖ホテルね、はい、あの、駐車場代がめちゃめちゃ高いんで、有名な琵琶湖ホテルですけど。
はいはい。
はい、一般の人が入れたら見に行く予定ですと。
なるほど。はい。
いうことです。
まあ、樋口さん、やっぱり、まあ、こんな言い方、俗っぽい言い方で、あの、別に、あの、俗っぽい言うてないけど、やっぱ女の人が好きなんやね、当然のことですけど。
そうですよね。この4つのイベントのうち2つが女性関係ですからね。
完全にそうですよ。バスもまあ、ねえ、女って女かもわからんね、あれも。
いや、バスは女ちゃうやろ。
いやいや、まあ、船とかあんなんでも女性名詞やね。
そうか、そうか。という意味では、あの、採、採用祭りもまあ女かもしれないですね。
採用はもう完全に女です。
ということはもう4つ中 100% 女、うん、4分の4女。
うんうんうん、だからやっぱり、それだけまあ、井口さん男男してはるんでしょう。
ああ、なるほどね。それがまあ、うん、まあ全てね、中止もしくは、なんか合同開催とか、ね、今、わからないとかね。
だけどこれ、まあ、樋口さんの精神状態にも影響せえへんが思って心配ですよね。
そうですね、あの、う
ん、こんだけ中止中止になるとね。
ねえ、まあまあ、あの、ただこれをちゃんとね、僕らに教えてくれたのは、ちょっと面白かったですね、こういう、あ、樋口さん、やっぱこういうところでちゃんとあの、うん、計画立ててはんねんなっていうのがよく分かったし、
まあ、個性というか、エネルギーの源が分かりましたわね、
うん、そうですね、やっぱこういうの、結構あの、ね、中止になったイベントをもう一回書き出すっていう行為自体も結構嫌ですしね、まあ、分かりますよ、僕も気持ちは、なんで、それをあえて教えてくれたのは嬉しかったです。
ありがとうございます。
はい。
まあ、秋音さんと一つ。
そうですね。
勉強出してください。
で、あとまた、あの、そうですね、あの、アイデアもありがとうございました。ちょっとあの、
はい、
まあ、
感じね。
めったに見ることないんで、こういう参考書とか、もう学生時代見まくっても嫌なんで見ることは、ただ、まあ、今やったら見えるかもしれないですね。
なるほど。
はい。オフィス井口さんでした。
ありがとうございました。今回はね、いわゆる、あの、独特の映像がなかったわけですね。
そうなんですよ。残念ながら。
これがちょっとね、物足らん感じはしますけど、
そうですね。ね、
はい、わかりました。それでは、まあ、気分変えて次行きましょう。
はい。ジュエリー宇島隆さんです。
待ってました、隆さん。はい。
今週のタイトルは、
お
勝負は時の運と日頃の行いから。
おー、なんてかすごいですね。勝負の話ですか。
そうですね。
時の運と日頃の行いですね。
そうです。これも何か、はい、あの、教訓めいた、おそらくお話だと思います。う
んですね。うん、まあ、あの、ちょっと、こんにゃく物語の話みたいですね、高さんの話は。
う
ん、
そうですね。あ、こんにゃく物語、ちょっと今、休憩中ですけど、まあ、一応、毎日読んでます。一応読んでます。
いや、あれは面白いですよ、もう。基本的なものです。マスコミの基本です、はい、あれは。
お世話になっております。毎回楽しく拝聴してます。
はい。
バンバ様はもう退院されているのか、あるいは病室にいらっしゃるのか。
いや、おりばんがな、なもあんた、ごてーっとしてこった病室で。
そんなことを考えながら、このお便りを書いています。
ありがとう、タカさん。すみません。
何よりも良い結果であることを願っております。
はい、私もそう思っております、はい。はい。
さて、コロナのおかげで考えていなかったことに振り回されたり、うん、逆に良いことを経験したりの毎日なのですが、
はい。
そんな中で最近、幼稚園からの仲良し3人組の、
ああ、例の。
はい。コウジ君、シンちゃん、私の性格が、
はい。
園児の頃と全く変わっていないなぁと実感することがありました。はい。
コウジ君とシンちゃんですね。
コウジ君、シンちゃん、あとタカさんね。
はいはい。3人組ですか、はい、悪の3人組や。
はい。シンちゃんにとっては、
うん、
少し泣きそうになった出来事でしたが、
え、
私としてはいつものことと笑える出来事でしたのでお話しします。
なるほど、まあ、しんちゃんにとってはけども、うん、まあ、見方によれば
しんちゃんってなんかね、なんかこうちょっと変な人っていうかね、女の人をこう仲良くさせられたとかそんな話があったと思うんですけど、
まあ、みんな変な人ばっかりですよ。
そうそうですね。じゃあお話いきますよ。
いきましょう。しんちゃん、
ことの発端は以前にもお便りでお話しした幻の足立くんの出来事です。
ああ、
足立くん、はい、あれはおもろかったですね。
はい。
あの後今年の2月、これ今年の話ですよ、3人で京都競馬場へ行きました。
はいはい。
私としんちゃんは、うん、競馬が癖になることはなかったのですが、
うん、
問題はコウジくんです。
コウジ君なんかしたんですかね、
うん、すっかり競馬の面白さにはまってしまいました。
あらあら、これは困ったことですね、
うん、今では週末になると、 お小遣いを馬券購入に使い果たしています。
なんだ
この、これ結局ね、話のあれなんですけど、確か足立くんとその謎の女の人が京都競馬場に行って、
はいはい、
でその後あれ誰がつけたんやったかな、まあみんなでつけていったんかな、なんかそんな話、みんなとか高さんはいなかったんかな、誰かがつけていって、うん、なんか話聞いたらいろいろっていう話があったんですよね。
はいはいはい、
そうそう、
はいはい、
でそれその続きというか、まあ今の話ですけどね、この今回の話は、は
い、はい、2月の話、ね、
浩二君はもう、まあ、馬にはまってもうたと。
浩二君だけはまったと。
はい、そんな中、
うん、
コロナの影響で馬券を売っているウィンズとかいうところが、まあ、これ、場外馬券売り場ですね、ウィンズね。あの、はいはい、道頓堀にも大阪にはありますけど。
まあ、大きいやつがありますね。
そうですね。はい、ウィンズとかいうところ、あ、タカさんだからあんまりよくご存じないんですね、これ。
うん、まあ、はい、僕らと同じ目線になっちゃいますか、タカさんは。
そうですね。ウィンズが営業しておらず、
はい、
ネットで馬券を買うことになったのですが、
そうですか、そうですか。はい。
はい。コージ君はネット購入に必要なアカウント設定など、パソコンのセットアップをしてくれと私に泣きついてきました。
ああ、なるほど、なるほど、はいはい、タカさんもう何でも泣きつけられました
ね。ねえ、私も仕方がないのでセットアップしました。
はい。
それからというもの、
うん、
バンバンと馬券を購入しています。
ああ、大丈夫かな、心配やね、ちょっと、はい。
コージ君はパソコンとスマホに弱く、私がそばにいないと馬券を買えません。そして馬券を、そして競馬をしていることは奥さんには内緒。
ああ、これまたその問題があるんですか。はい。
ですから、コージ君の自宅で競馬はできません。
なるほど。
加えて近くに住んでいるしんちゃんの自宅には、妻であるあの毒女、毒女って読むんかな、これ。
毒婦か毒女とか、
毒女の安藤陽子が居座っています。
はいはいはい、
これ覚えてますよ、安藤陽子。
いやそう、
ね、なんかね、スケートの選手みたいな名前ですけどね、安藤陽子っていそうですけどね、
はい、
なので、はい、しんちゃんの家で競馬などできるわけもなく、
それはそうですよ、ぶつかりますわ
ね、
は
い、コロナで毎日が暇なことも手伝い、
うん、
土日になるとわざわざ私の家に来ます。
県境を超えとるんですね。
はい、はい、もちろんしんちゃんを連れて大阪からやってくるのです。
はいはい、越境ですやん。
そんな最近ですか、事件が起こったのは先日の5月10日の日曜日。
おお、何があった
の。この日の G1 レースは NHK マイルカップでした。
お
お、 NHK マイルカップ、
NHK さんそんなとこも噛んであんねんな
みたいですね。まあスポンサーになってるってことですよね、これ NHK の名前がついてるってことは。
何やろうね、そうかも分かりませんね。
コージ君が2万円ぐらいで、え、馬券を買って、
うん、
そしてしんちゃんはコージ君の指導のもと5000円くらいで馬券を買いました。
2万と5000、はいはい、
うん、まあだからしんちゃんも買うてもうたと。
まあ、どういうことで指導があったんです
か。まあまあ、一緒にね、大阪奈良来てますから、それはありますわね、こういうことも。
付き合いっていうこともあるやろ、
ね、そうですね。コージ君は、
うん、
なあ、しんちゃん、今日は大儲けして大阪に帰って豪遊やの、と言ってました。
あと。
はい。私はどの馬がいいのかわからないので、調教師の名前が、私の名字と同じ。
おお。
ラウダシオンという馬の馬券を買いました。
ああ、もう、タカさんも参加したわけ、やっぱりね。
みたいですね。まあ、インターネットやから多分、うん、クレジットカード番号さえあれば買えるんでしょうね、おそらく。だから、結構、まあ、簡単に買えるんちゃいますか、これ。
まあ、多分そうかもしれません。はい。
コージ君は、タカちゃん、アホか。タカさんのことをね、タカちゃん、アホか。こんな馬、べったじゃ。と笑っていました。
うわぁ、べったり言うことはもう久しぶりに聞きました
ね。まあ、はい、まあ、最下位ってことですね。ビリ最下位で、べったじゃーっと笑っていました。そしてレースが始まり、予想外の展開でレースが終わりました。
どうなったの？
まずいことに、私だけが当たってしまいました。
うわ、べったり馬が。
うん、それも配当金が3万円ぐらいでした。これ、多分あれちゃう？タカさんやから、その、大金かけへんやろ。多分100円ぐらいかけて、ねえ、3万円ぐらいだから300倍ちゃうん、これ。 すごいことになりましたよ、これ。
すごいことやね。こっちゃ。
はい。浩二君の顔が真っ赤になり、機嫌が悪くなるのが手に取るように分かりました。
まあ、そりゃそうでしょうな。
まあ、初心者、ね、そう、2万円吸って、初心者の高さんが3万当てたら、そら、ね。そんな中で、空気の読めないしんちゃんは、レースに負けたことをすっかり忘れ、
はい。
最近 OBC ラジオ大阪の番組からプレゼントとして送られてきたステッカーを私に見せびらかします。
おー、なんとな。
はい、しんちゃんにちょっとこういうとこあるんですよね。
うん、まあまあね、それはまあいいとこなんです
けど、
ね。
そうそう、まあ3人でそれぞれ性格がやっぱ違うのはいいとこだと思いますけど、まあちょっと空気読めないとこがあるみたいで、
うん、
一瞬空気が凍りつき、浩二君の鋭い矢のような視線がしんちゃんに突き刺さりました。
うわ
ぁ。浩二君はしんちゃんに次のように言いました。おう、しんじ、お前かわいいステッカー持ってるやんけ。
うわぁ、怖いなぁ。
続けて、不細工な嫁にはもったいないステッカーやのわしがもろたる。と言って、ステッカーを取り上げました。
ほう。幼稚園のことそっくりやな。
ねえ、すぐに浩二君は1階に降りて私の家内にレースに負けたことを報告して、
はい、
孫娘の自慢話をしているようでした。
ああ、なるほど、
はい、まあまあ、 あのステッカーを取り上げてね。
なるほど、
はい。そして夕方のことです。
ああ
2人が大阪から乗ってきたしんちゃんの車の傷とエクボの部分に、
うん、
そのステッカーが貼り付けられていました。
うわ、はいはい、
しかもステッカーの上下が逆さまでシワシワなので、
うわ、
余計に車が汚く見えました。
あれあれあれあれ、
そうです、しんちゃんの大切なステッカーは車の絆創膏になってしまいました。
あら、なんと、
しんちゃんがあーっと叫ぶと浩二君は静かに言いました。おう、しんじ、ちゃんと返したからなと、全く反省の態度が見られません。私はしんちゃんがまた泣くと思っていたのですが、この日は違っていました。しんちゃんからは、どうせ、ようこちゃんに取られるから、かめへんねん、この車。見せるから、てんてんてんと言いました。
ああ、そうですか。
浩二君はこの時初めて自分が行った悪行を後悔することに気づきました。
なるほど、はいはいはい。
そうです。安藤陽子、つまり、しんちゃんの嫁は、うん、私たちの幼い時からの親分で、独女です、
うんうん。
しんちゃんの嫁の耳に、ステッカーをパーにしたのが浩二君と知られると、
す
っぽんのように食いつかれて、責任を追及されます。
なんとな。
お許しをいただくのには多分5万円以上が必要になることでしょう。
えらいこっちゃな、これ。2万円も負けて。
さらに5万円。私たちの間では脅迫罪が通用することなく、治外法権なので考えるだけでちびりそうになります。
なんと、はい。
浩二君はこのことを危惧して、しんちゃんに謝っていました。
ああ、あれだけ強気やったのね、先ほどは。
ね、おう、しんじ、言うとったのね。しんちゃんもいつものことと諦めて自らが嫁に怒られる覚悟ができたようでした。まあだから自分が張ったっていうことにするってことなんかな。謝られたから。
そういうことやろうな。まあ、そうせんと収まらんわな。
そうせんとあの、
陽子さんの。
そうですね。そうせんとしんちゃんが、あ、じゃあ、浩二くんがこう追求される5万円払わなあかんっていうことになるっていうことやと思いますね。
なんかしたけど、まあ、ドロドロした。
ね
え。えらい話ですね、これは。
はい。まあ、これ続きがあるみたいで。
おう、そうですか。
いずれにしても、幼い頃から勝負ごとで見境がなくなる浩二くんの性格と、あまりにも諦めの早いしんちゃんの性格が、幼い頃から全く変わっていないことを再認識する出来事でした。
そういうことがあったんですね。最初おっしゃったことがこれで結びつくわけですね。
こんなことがあった一日でしたので、そのまま大阪に帰ってもらうのは忍びもなく気の毒なので、はい、
うん、
私が当てた配当金で、
うん、
近くの肉匠という和風焼肉店で散財しました。
これ、ものすごい有名なとこでしょ？
ね、肉の匠と書いてね、肉匠っていうね、
うんうんうん、
はい、これはもう名前聞いただけでももう腹が鳴ってきました。
まあまあまあ、
もう昼飯食うたんですけどね、食うたんですけど腹減ってきました、
うんうんうん、
当然浩二君はビール、
うん、
私はハイボールでした、
うん、
そしてしんちゃんは大阪までの運転があるので、
うん、
酒を飲むことはできません。
ねえ、これはしゃあないね、は
い、いつものように一番の貧乏くじを引いたのはこの時もしんちゃんでした。安藤陽子もね、
うん、
幼い時にいたずらをしておっさんに追いかけられた、うん、追いかけられて捕まるのはいつもしんちゃんでした。
あ、はいはいはいはい、
そして嫁の独女安藤陽子に捕まったのもしんちゃん。
うん、
私たちに降りかかる不幸をしんちゃんが全て引き受けてくれていることを浩二君にも理解していただきたいと思います。
は
い、
なるほど
それではここでお話終わります。
はい、何かこう物語なんとかで、何物語というかそんな聞いてるみたいな感じだったんですね。いや、
これこそね、あれですよね、今昔物語じゃないですけど、
うん、
うん、なんかそれの現代版みたいな、しかも大阪奈良編みたいなね。
ほんまですね。
まあまあ当時も大阪奈良よう出てきますけど。
ああ、まあそうです ね、
まさか2020年も出てくるとは思わなかったですけど。
しかもほんの近くでこんなことがあったんですね。
いやいやいやいや、やっぱり競馬っておもろいな。
うん、
うん、まあ俺らもやらへんけどな。
うん、うん、
まあいろいろドラマありますわ。
わかりました。
あとやっぱインターネット怖いな。
これな、
インターネットショッピングも怖いけど。
うん、そうやね。
うん、あとコロナですわ、やっぱりコロナ。
今えらい時代になっとるわ。
そうですね。はい、はい、というわけでタカさん、皆様次回までお元気にお過ごしくださいということで、
はい、
はいはい、機械式腕時計の、はい、
そうです、
はい、修理、もしいろんなお店で断られたら、
はい、
ぜひ皆さん一度ジュエリー上島、奈良県のジュエリー上島にお尋ねください。
最後の砦です。
そうですね、まあ、何かしらの助けにはなると思いますんで、
うん、そうですね、その通りね。
よかったらホームページで連絡先なんかを見て、まあ、電話でちょっと相談してみてください、
う
ん、
はい。
次はですね、
お、
ちょっと待ってくださいね。
どうぞ。
はい。お、高橋克彦さんです。
はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい。
かっちゃんです。
はい。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、かっこ現在休止中のアドベンチャーランナー、高橋克彦です。
はい、ご苦労さんです。いつもありがとうございます。
緊急事態宣言発令から、早40日余りが経過してます。
うんうん、
少しずつの感染の波は縮小してきているかのように感じられますが、まだまだ油断は禁物、
うんうん、
そうそう、これ僕は今週ね、スイーターサイクリングして、ちょっとそんな感じは、まあ、自分も外出てるんですけど、
うんうん、
はい、まあ、第2波後編からちょっと心配しましたけど、
うんうん、
はい、近辺の学校も分散登校などで活気を取り戻しつつあります。
ああ、そうですか。
今なんか最近そうしてるらしいですね、子どもの数を減らして、例えば1学年でも2回に分けて登校日設けるとかね、そういうことしてるみたいですね。
なんとな、はいはいはい、
うん、新しい生活様式が見え始めています、
うん、
アフターコロナがウィズコロナになって、
うん、
人との接し方、社会での在り方が問われ始めているようですと、
うんうん、はいはい、
ちょうど江戸時代が明治時代に変わるように、新たな今までとは異なるいろんな価値観を我々が持って前に進んでいかなければならないのでしょう。
うん。
うん。適応力を発揮してあらゆるものと共存していく生き方、考え方。既存の古い慣習や伝統にしがみついているだけでは変化は起こり得ないということです。
なるほど。まあ、こういう外敵みたいな、もう外力をうまく使えということですね。
そうですね。
はいはい、まあ、はい、分かってるんですけど、なかなかできませんが、はい、
さて、うん、食べ過ぎや飲み過ぎ、ゲームのし過ぎ、パソコンの前に座り込んで SNS のやり過ぎとか、うん、外出自粛の流れで室内にこもってばかりで好き放題やっていると、いろんなところで不都合が出てきます、
うんうん、
こういう時こそ、自立すること、かっこセルフコントロールが求められるのでしょう、
うんうん
うん、周りがどうあろうと流れにすぐ流されない骨太の姿勢を持って、体弱、体前自弱って読むんですかね、これ
ねえ、ちょっと
4文字文は、うん、はい、体前自弱としていられる人こそが次なる時代のリーダーと、なれます、
なるほど。
はい、恥ずかしながら、かくいう私も流れに流されることが多くなりました。
うん、
自分に対する甘えがある限り、いろんな言い訳をして自分に都合の良い方に逃げていこうとするばかりです。
なかなかこれは、うん、まあ難しいですね。
はい、うん、ファスティング過去プチ断食をしたり、断食か、
断食、
うん、あ、これファスティングって言うんですね、これプチ断食のこと。うん、はい、アルコールやカフェインは抜いてみたり、良、
うん、
くない状況、自分にとって都合の悪いことが起きた時、不平不満を言いながらそれを何かのせいにするのは低俗な人間のやることです。まあ僕はもうそればっかやってますけどね。
うん、
はい、感謝の気持ちを持って精進する人はいつもおかげさまの気持ちを忘れることがありません。
うん、
これ文雄君、今最近ね、ちょっとそういう気持ちになってきましたよね。
まあまあこうなってしまうとね。
うん、
まあ僕はしかしあんまり妙な反省はしてませんけどね。
あ、そう、全然反省しないよね。
まあ、いや、なことは多少はしてます。
あ、そうですか。還暦を前にしてもまだまだ修行の足りない未熟者の私は一体どこに向かって進んでいくのでしょうと最後書かれております、高重さん。
まあ高重さんのような方でもちょっと迷ってあるというのか、
どうなん、まあ、今ね、高重さん、そのご両親のね、特にお父さんの、まあ、介護もされてるし、やっぱりそのね、アドベンチャーランナーっていうことのね、その継続も考えてらっしゃるやろうし、まあいろいろ多分ね、考えることが多いし、さらにコロナが来たっていうことで。
ね、まあそれとやっぱあの人でもやっぱり年と体力の問題があるからね。
ああ、そうやな。それはもう間違いなくあるやろな。
うん、体力というのはね、まあ本当に本人が気づかには関わらず、やっぱり衰えていくことは事実ですよね。
一日ね、一秒一秒衰えてるはずなんで。
そう。
はい、まあ僕もちょっとそれを意識しながら生きていきます。
はい。
はい。というわけで、高重克彦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また皆さんよかったら、高重克彦さん、応援してあげてください。
そうです。
お願いします。次はですね、
はい、
大阪歴史博物館企画広報課柴田さんです。
はい、待ってました、柴田さん。
はい、タイトル、重要なお知らせということで、
はい
はいはい、どういう重要なお知らせでしょうか。この度大阪府の休業自粛要請の解除を受け、6月1日から再開することになりました。
あ、そう、よかった。
あ、これはまあいいね。最近なんか中止とかそんなんばっかりでしたからね、はい、お便りが、はいはいはいはい、大阪歴史博物館6月1日から再開ということなんですが、ただですね、特別展特集展示は中止と。
もう一旦これも中心したらなかなか難しいんでしょうね。うん、
だからまあ常設展は、
うん、
されると。常設展のみですね、逆に言うと。
なるほど。
10回、9回、7回の常設展示のみ再開と。
うん、
あとですね、開館時間が普段よりも短いですね。午前の11時から午後の4時。
あ、これはちょっと短くなりますね。
だいぶ短くなります。3時間ぐらい短くなったんちゃうかな。短縮して。で、定員制になるそうで、1時間につき50名までの入館となるということで、まあいろいろその条件はあるみたいなんですけど、
うん、
はい、とりあえず6月1日からまあ条件付きで再開と。
まあそれでも第一歩でしたからね、これがね。
そうですね、うんうん、はい。で、これ大沢館長の名前で来てますが、
あ、そうですか。
再開にあたっては感染症拡大防止の観点から、いわゆる3密状態の防止やアルコール消毒の実施など十分な予防対策を行い、
はい、
安心安全な環境を整えてまいります。はい。はい、これに伴いご来館の皆様にもといろいろお願い申し上げますと。
ああね。
はい。一部の展示室を閉鎖し、教育普及事業やサービスを中止いたします。当面の間。
うん、はい。わかりましたって私言うことじゃないけど、はいはい
はい、大沢健一さんということで、
はい
はい、まあ、というわけなんで、まあ、歴博ファンの皆様にとっては、まあ、朗報といえば朗報なんで、は
い、いや、もう大いなる朗
報、まあ、大きな一歩と、
まずここから始まりますよ。
そうですね、はい
はい、大沢さん頑張ってください。柴田さんよろしくお願いします。
はい、というわけでございまして、以上でございます。
はい、ありがとうございました。
文雄君の方は特に、今はないですね。
ねえ、僕はちょっと、まあ、こういうところに入ってますので、支局まで頼りが届きませんので、わからないんですよね。
あ、わかりました。
はい。
はい。まあ、というわけで、ちょっと今週はいつもより、まあ、短い、あ、そうか、今日はまあ、けど僕と文雄くんのね、ボラボラがあったか、まあ、番組からはちょっと長くなったかもしれないんですけど、
うんうん、
ちょっとお便りが ね、早めの収録ということなんで、普段ね、送ってくれる方はまだ来てないとかいろいろありますけど、ね、まあ、ただ、はい、ちゃんとボラボラはできましたんで、よかったと思います。
ありがとうございます。おかげさんです、これも。
はい。はい、というわけでね、我々、ラジオ以外もいろんなメディアで情報を発信しておりまして、まあ、ちょっと今のインスタグラムの方はね、ふみおくんの方は、今止まってる状況なんですが、はい、またこれも退院してね、まあ、落ち着いたら再開できると思います。
はい、やりますよ。
今あれなんですよ、もうふみおくんはiPad 持って行ってないんですよね、その病院の方には。
もう持って行きたいんけど、行ったとしてもここで使うわけにいかんですよね。
そうなんですよね。
ただ、まあ一人ね、僕が、まあ、パットマンと名付けてる人がおってね、患者さんの裏。
なんて、もう一回言ってください。
いや、パットマンですよ。
何ですか、バットマンみたいな。
パットマンって iPad を使ってる人です。
ああ、そんな人いるんですね。
う
ん、
これ一人だけ若い人でね、
はい、
例 の, みんなの共同、なんか集会所みたいになってます、デイルームするのあるじゃないですか。
はいはいはい。
あ、この一番窓側の隅の席に朝の2時間ぐらいね、
はい、
棒を下げた人が棒をしてくる人なんですけども、
うん、
それで棒のところのに iPad をこう立てかけてですね、
ほうほうほう、
一生懸命売ってる人がおるんですよね。多分お仕事なのやなと思うんやけどね、
うん、
まあ、僕はパットマン言ってるんですけども
、
まあ、その人にね話しかけて使い方教えてもらおうんやけど、いつでも真剣な表情でやってはるので、
あ、
なかなかなんていうか接触のチャンスがないんですよね。
ああ、なるほど。
まあもちろんチャンスがあっても今こっちに iPad がないもんですから、
うん、
難しいんでしょうけども、
うん、
やっぱりまあ寂しいことは寂しいし、やっぱやってみたい気はあるし、いろいろ情報もやっぱあれがあるんじゃないので全然違いますのでね。
うん、そうですね。
不足はしてるんですが、まあまあまあ、これやっぱりやめといた方がいいやろうなと、これ以上いろんな意味で負担かけてないので、
うん、
やめとくつもりはしております。
わかりました。まあそういう事情でインスタグラムは今更新止まってますけど
ですね、残念です。
他には YouTube チャンネル、バンチャンネル、はい、バンメシチャンネル、スイスの歩き方、はい、鉄の細道、まあいろいろやっておりますので、
はい
はい、ぜひ皆さん各チャンネルアクセスをお願いいたします。
ね、FM 線の方もですね、休ませてもらってますけども、はい、
うん、
放送自身は続いておりますので、また聞いておく人も。
そうですね、土曜日の午前10時から2時間の放送でございますんで、はい、FM 線にインターネットで聞けますから、ぜひ検索して、はい、今週が5月の、今日、23日ですね、に、おそらく FM 線にでも、10時から放送すると、まあ、文雄君はちょっと出てませんけどね。は
い、まあ、僕の、かけるときには短い病院生活の話を送っておりますので、それも聞いていただけると思います。
あ、わかりました。
はい、
はい、というわけで今週もね長い間でしたけど、皆さん最後までお付き合いくださりありがとうございました。
うん、
はい、まあ、また来週がですね5月の28日ですねの木曜日に、まあ、配信して、はい、まあ、その時ちょっと文雄くんが出れるかどうかまだわからないです。まあ一応ね、まあ多分ちょっと無理してでも出てもらうんで。
うん、
はい、まだどっかで声いけると思うんで、よろしくお願いします。はい、あとよっちゃんの健康レシピも、ちゃんとネタ決まっておりますんで、皆さんご期待ください。で、僕もできたら、ちょっと週末ね、まあ、どっか行けたら行って、また何か面白い情報とかを皆さんにちょっと共有できたらいいなと思っておりますんで、はい、よろしくお願いします。はい、
まあまあ、これを機会に、まあ、コロナもあり、僕の事件もあり、うん、いろんな意味で、この番組も、まあ、脱皮したいですね。
そうですね。はい。
まあ、時期やと思う。何事もそういう時期やと思います。
そう。変革の時期でございますんで、
はい、はい。
皆さんもご協力お願いします。